おはようございます。今日初めて、教会においでくださいました方をご紹介させていただきたいと思いますが、長戸義和さんと石川恵理子さん、ちょっとお立ちいただけますか。よくいらっしゃいました。どうぞお座りください。お二人はですね、今年の12月にこちらで結婚式をする予定ということで、おいでくださいました。今日も長岡さんご主人がおいでくださって感謝です。なんかね、お会いするだけで、あ、今日は来てよかったなというような気持ちになりますけれども、ジムさんとみどりさんもイギリスからお帰りで、お帰りなさい、どうも。それでは聖書を開いてお話をしたいと思いますが、今日は新約聖書のマルコによる福音書の1章29節から45節までを開いて、お話をしたいと思います。マルコによる福音書の1章、新約聖書の60ページ61ページでありますが、ちょっと聖書を開いてあげてください。マルコによる福音書の1章29節から45節ですね、60ページ後ろの方ですね、の マルコの福音書というところでありますが、1章の29節から45節をお読みいたします。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。夕方になった。日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人をお治しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。さてイエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。イエスとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。さて一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物をしなさい。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り、言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。今日はこの特に40節からの、一人の雷病人が イエスのもとにやってきたという、まあ、この出来事からお話をしたいと思いますけれども、聖書には雷病という、病気あるいは病気にかかった人のことが、多く記されております。しかしこの聖書に雷病と呼ばれているあるいは訳されている病気は、まあ、必ずしも今日医学的なこのいわゆる今ではハンセン病と呼ぶあるいはハンセン氏病と呼ぶそうでありますけれども、まあ、そう言われる類の病気では、まあ、必ずしもそうではなかったと思われます。むしろ、まあ、重症の皮膚病そういうものも、まあ、全てひっくるめてこの皮膚に現れる疾患ですね、そういうものを、まあ、雷病というふうに呼んでいたように思われます。しかし当時の人たち、今からこれは2000年前の話でありますから、あの人たちにとりましてはその病気がどういう病気なのかということをこの判別する手段がないわけであります。ハンセン病という病気がこのきちっと分かるようになりましたのも、まあ、最近のことでありまして、それがこの病原菌によるものだというようなことはですね、それこそ19世紀20世紀になってからようやく分かったんですね。ですから2000年前の話ですから、これがどういう病気であるかなんてことはですね、この分かろうはずがないんですね。ちょっとこれこっちのクーラーついて、ちょっとこっち側の人が暑そうなので向こうに向いて、まあ、どういう病気かということはこの分からない。皮膚に何かいろいろ異常が現れる、色が変わるとかただれてくるとかですね、かさぶたができるとか、まあ、そういうものが出てくるとですね、まあ、これはこの何か変な病気だという、まあ、ひとくくりにされてですね、で旧約聖書を見ますと、まあ、こういう病気になったあるいはそういう皮膚に何か変なものが出てきた時にはすぐに祭司に見せなさい。で、そして7日間経ってそれでもまだ変なその疾患が治らないあるいは広がっているようだったらまたさらに7日間隔離をしてみなさい。それでももうダメならもうその人は完全にそういう病気だからその家を全部壊して持っていたものは全部焼き払ってその人は特別に隔離された場所に移さなければならない。こういうふうに書いてあるんですね。まあ、万が一人の中を歩かなければならないときには、私は汚れています。汚れていますと叫びながら歩かなければならない。まあ、昔のことですから、万が一ですね、誰かに触るとこれが伝染するかもう分かりませんので、まあ、そういうふうにしなければならない。まあ、今日の私たちが読むとですね、これは皮膚病患者に対するひどい差別だなと、まあ、こういうふうに思いますね。それちょっとぐらいなんかできたっていいじゃないか、そういう、ね、大切にしてあげればいいじゃないかと思いますけれども、当時はですね、病院も薬もなかった時代でありますから、この類の病気は放っておくとですね、すぐに感染をして家族や下手をすれば一つの村町国全体がですねこの病気で滅んでしまうかもしれないという、まあ、大変これは危険な病気だと考えられていたわけでありまして、まあ、隔離するのはそれは病気にかかった人はかわいそうですけれども、まあ、仕方がないことだと、まあ、こういうふうに言わなければなりません。実はですね、日本にも雷予防法という法律があったんですね。ご存知の方あると思いますけれども、この法律はすでに雷病という病気は感染力の非常に弱い、まあ、伝染病ではあるけれども感染力は弱くてしかも遺伝はしない病気だということが医学的にはっきり分かってからできた、まあ、その以前はもっとひどい法律があったんですけれども雷予防法という法律がそういうことが発見された後、まあ、少し改正されたんですね。 少し改正された法律ではありましたけれども、雷病者とあるいはハンセン病と分かったら、全国13カ所の国立療養所に強制入所しなければならないと。まあ、隔離をすると。刑務所に入れると同じような形ですね。隔離しなさい。しかも、そこから出てはいけない。一切の社会生活はできない。学校に行きたくても行けないし、そこで外で働きたいと言っても働けない。もうそこに死ぬまでもう隔離しなければならない。それだけではなくて、この病気は遺伝しないということが分かっていたにもかかわらず、避妊手術を強要したんですね。結婚をしても決して、子供が生まれないように強制的に手術をした。しなければならないという法律があったんです。で、この法律はいつ頃までこんなひどい法律があったのか思われますか？なんとこの法律が廃止されたのはですね、1996年なんです。一昨年までこれだけ科学が発達し、医学が発達し、人権の問題やなんかうるさくなったにもかかわらず、一昨年までこの国でも雷患者は、感染病患者は完全に隔離をして、そして避妊手術を施されていたんです。恐ろしいですね。ですから2000年前のですね、このイエスの時代、こういうちょっと皮膚に現れただけでもその病気が恐れられて隔離されて、そして人権を奪われたとしても、別にこれは不思議でも何でもない出来事なのであります。ですから、まあ、こういう病気にかかった人はですね、そういう特別な場所に、洞窟だとか谷底だとかそういうところに隔離されて、わずかな食料や水をあてがわれてですね、で日に日に悪化する病気と戦いながら、ただ死を待つと、まあ、そういう本当に悲惨なですね、病気であったわけです。で、雷病はですね、その姿の醜さですね、雷病にかかりますと、この出っ張ってるとこからこう取れてしまうんですね。鼻が欠けるとか耳が欠けるとかですね、そして指がこの欠けていく。でしかも本人は痛みがない。雷病という病気は感覚がなくなっていく病気ですから、恐ろしいのはですね、この、まあ、これは聞いた話ですけれども、なんか包丁かなんかでこう切っててもですね、指をスポンと落としたとしても全く感覚がないのでわからない。足が燃えていてもですね、その感覚がないので、もう燃えていることさえわからない、そういうような病気だということです。顔はむごたらくしくその姿を変えですね、指はなくなり足もなくなり、するわけです。その姿の醜さ、そして回復の困難さから、呪いの病気と呼ばれておりました。きっとこの人が何か悪いことをしたに違いない、あるいはその人の先祖が悪いことをしたので、その呪いがこの人に現れてこういう病気になったんだ、こういうふうに思われていたんですね。病気の苦しみだけじゃなくて、この呪われたものだっていう、そういうレッテルを貼られる。それだけでもちろん人の社会から隔離される。もう人間としてはですね、最もこれは恐ろしい病気というふうに言えるかもしれません。この肉体的な苦痛、そして精神的な耐え難い苦痛をですね、死に至るまで味わって、そして死んでいくというのが雷病であります。だって聖書に話を戻しますと、イエスは多くの病人を癒し、悪霊に疲れたものを追い出しているというこの噂はですね、あっという間に彼のいた地域に広まったようであります。イエスの行くところには病人を連れた人たちが集まって、暗闇の人だかりとなりました。イエスは一人でも多くの人に出会って彼らの苦しみを救うために、村から村、町から町へと訪ね歩いて行かれました。そんなある日のことですね、一人の人が人垣から を割って出てまいりまして、イエスの前にひざまずいて、お心一つで私は清くしていただけますとこうイエスに言ったのであります。で、周囲の人々はですね、また誰かイエスに癒してもらおう、治してもらおうと思って、現れてきたんだろうとこう思って、ほっと見るとですね、その姿は明らかに雷病、鼻がなかったか耳がなかったか、髪はおそらく抜け落ちて、醜くただれたその姿は明らかに雷病に、おお雷病人だ、みんな離れろ、みんな逃げろ、雷病人だ、慌ててみんな逃げる、この野郎こんなところで何しに来たんだ。子供もいたでしょうね。母親はもう自分の子供にこんな病気をうつらないように必死でこの子供を抱えて逃げる、もうこの人から少しでもこの離れようと思ってですね、蜘蛛の子を散らすように、それでもたくさんの人がいましたから、みんなおしくらまんじゅうのようにですね、もうそれでもとにかく少しでも1センチでも離れようと思って必死にこう逃げていくわけですね。そしてもうこれ以上動けないという状態になってパッと振り向くとですね、その人はまあそこにひざまずいて、そしてその人の前にイエスはポツンと佇んでいる。その雷病人とイエスが2人だけその人垣の真ん中に佇んでいるわけです。そんなことは聖書に書いてないんですけどね、その2人で佇んでいたとは書いてないんですけれども、まあ僕の想像ですけれども、まあおそらくそうだと思いますね。みんなその人に関わりたくない、触りたくないわけですから、そうなったことだと思います。男の顔は一見して雷病と分かるほどひどくただれ、雑巾のようなみすぼらしい着物の袖から覗く手は指がもげていたか短くなっていたか。でイエスはというとですね、逃げ出すどころか身じろげもせずこの男の前に立ち、そしてこの醜く崩れた男の顔をじーっと見ておられるわけです。イエス様、早くその男から離れてください、弟子は叫んだかもしれません。雷病人ですから早く離れてください、逃げてください、そういう声も耳に入らないように。で人々はですね、この憎き男、ね、自分が触られたかもしれない、自分が雷病をうつったかもしれない、汚れたかもしれない、もうなんてやつだ、この怒りに任せてですね、石で打ち殺さんばかりに、そのイエスと男の様子を見て口々に罵倒して、ところがその時にイエスはじっとその男を見ておられましたけれども、静かにその手を伸ばして男に触ったと。この手を伸ばして彼に触ったと書いてあるんですね。この男もお心一つで私は清くしていただけますとキリストにイエスに言っているんですね。イエスは自分を癒す力があると信じているけれども、自分は呪われた病気だから、こんな呪われたものをイエスが癒すかどうか、呪われたものはなどに癒しの力はない、お前は出て行け、立ち去れと言われるかもしれない、そう彼は思っていたと思う。しかしわずかな望み、一縷の望みですね、もしこれで失敗してイエスが私を清めてくれない、癒してくれなければ、まあその場で死んでもいいと、そう思っていた。そしてイエスのところに来て必死でこのすがるように願う、じーっとこう見ていると突然イエスは手を伸ばして彼に触った。どういう触り方をしたのか聖書に書いてないのでよく分かりませんけれども、なんかこう汚いものに触るように触ったという感じではないですね。おそらくその両の手を伸ばして彼の頬をしっかり掴むように触ったんじゃないかなと僕は思います。この男もびっくりしたでしょうね。 直してもらいたいと思ったけれども、まさか触ってくれるとは思わないわけでして、そしてもう一度その顔をよくじっと見る。そしてその顔を見るとイエスが今度は、私の心だ清くなると言われる。これは聖書に書いてあります。私の心だ清くなる。するとどうでしょうか。イエスの手の中で無ごたらしく変わり果てていたその人の顔がみるみる元通りになっていく。驚いたのはこの一部始終を見つめていた周りの人々。本人は分かりません。鏡も何もないですから、どういうことになっているか分からないけれども、周りの人が見ているとその人の顔が次第に何か変化が起こって、あの醜い顔が普通の顔に戻っていくんですね。あ、見ろあの顔、大病が消えていくぞ、顔が治っていくぞ。一旦はこの蜘蛛の子を散らすように逃げていったその人々の人垣が次第にこの男にまた近寄ってくる。でこの男も何が起こったのかな、みんながなんかいろいろ言ってる、ラビオが治ったとかなとか言ってる。我に返ってパッとこう自分の手を見たと思います。そしたらその手は今までとは全く違う、もしかして夢にまで見た普通の手がそこにある、普通の指がそこにあるんですね。溶けた老細工のようになっていたかもしれません。手や指がちぎれていたかもしれない。その手がまた元通りに戻っている。そして自分の顔に触ってみる、柔らかい顔が戻っている。耳に触ってみる、鼻に触ってみる、頭に触ってみる、はあ、治ったと思った時にキリストは厳しくこう言われました。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさい。この言葉にはイエスがこの男の何を哀れに思っていたのかということが表れていると思います。彼がこの病気ゆえに神に呪われたものと呼ばれ、人々から忌み嫌われ生ける屍と化していたことをイエスは哀れに思った。だからこそ治ってよかったねなんて言わないでですね、さあ一刻も早く祭司のところに行ってあなたが治ったことを証明してもらいなさい、そしてあなたの失った人生を取り戻しなさいと言わんばかりにですね、すぐに行ってあなたの回復のための手続きをしなさいとこう言われたわけであります。もちろんこの男は黙ってじゃあ祭司のところに行ったとは考えられないですね。聖書に書いてあるように、ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り始めた。祭司のところに行って、治ったことを証明してもらう前にですね、もうとにかく自分が治った、自分がこうキリストがイエスは私と出会ったあの人は私に触って私の病気を治してくれたということを彼は触れ回り始めた、言い広め始めたというふうに書いてある。僕はこの出来事が非常に好きです。そしてこの出来事はイエスという人物を鮮やかに描き出しているように思います。まあ、彼が雷病をも癒す力を持っていたということはまあ確かに驚くべきことなんですけれども、まあ、それだけならですね、ただのなんかこう超能力者というのね、そういうことで終わっていたと思うんです。ここで注目すべきはイエスが雷病に触れたという事実だ。聖書を書いた人もそのことを強調して手を伸ばして彼に触ったと書いてあるんですね。マタイによる福音書も同じ話が書いてありますけれども、やはり彼に触ったと書いてあるんです。雷病人に触ったということをがこの周りにいた人たちにしても弟子たちにしても大変な驚きだった。だから彼に触ったと書いてるんです。雷病人に触れるということは雷病に感染する可能性があることを意味します。今でさえ雷病人に触れないように現在の日本でさえ、96年まではですね隔離してたんですから、 当時のことですからですね、わずかに触っただけでも感染するかもしれないと思うのは当然のことである。雷病に感染してもイエスにとって得になることは何一つありません。何一つない。この男と同じように雷病にかかって一般社会から放り出されて、呪われた者呼ばわりされて、ただ死を待つだけの生活を余儀なくされるかもしれない。まあ、これほど損になることもないですね。損になると言ってこれほど損になることもない。だけどもイエスはこの見ず知らずの突然現れた雷病人に触ったと書いてある。なぜこんなことをしたんでしょうか。聖書はその理由を一言短くこう書いています。深く憐れみだ。イエスは深く憐れみと書いています。外から見てイエスが憐れんでいるのが分かったということなのか、あるいは彼に触れたということからこれは深く憐れんだんだろうと思ったのか、それはよく分かりませんけれども、あるいは憐れみなまり涙を流されたのかもしれません。そのことはよく分かりませんが、しかし深く憐れんだ、かわいそうに思ったということですね。本当にこの人はかわいそうに思った。イエス以外のすべての人はこの人をかわいそうだとは誰も思わなかったんです。自分がかわいそうだと思ったんです。こんなところに出くわしてしまって、こんなところにいてしまって、なんと自分はかわいそうなんだろう、損なんだろう、失敗したんだろう、運が悪いんだろうと思った。でもイエスはこの人をかわいそうに思ったんです。深く憐れんだ。自分の家族ならば、ね、自分の夫や妻や、あるいは父や母や子供であれば、そういう病気になった人を見て、ああ本当にかわいそうだな、哀れに思って、あるいは触れることがあるかもしれません。イエスにとってこの男は全く赤の他人で、突然降って湧いたようなですね、事故のような出来事なんです。でもイエスはこのわずか数秒の、あるいは一瞬の出会いに、この男の苦しみや悩みや悲しみを全て見抜いて、そしてこの男に触れれば自分に雷病がうつるかもしれないというような、そういう考えはここで完全に消えてるんです。イエスの頭からもう全くない。ただもうこの人がかわいそうで哀れで、ああなんて苦しい目をしているんだろう、そのわずかな自分のぬくもりでもこの人に伝えてあげたいと思われたのか、もう衝動的にこの人に触れてるんです。たとえこのことによって病を引き受けるかもしれない、そんなこうケチな考えはね、みじんもないんですね、この時に。で、僕がですねこの話にこだわっているというか、この話が非常に印象深く残っているのは実は理由があります。というのはですね、まあ、これは非常に恥ずかしい話で、まあ、前にもしたかもしれませんけれども、自分が牧師になるための学校ですね、進学校というところに行っておりましたときに、年に一度、学生たちでこの雷病の人たち、まあ、ハンセン病の人たちが入れられております療養所に、慰問に行っていたんです。でその、まあ、前生園というですね、東京の清瀬というところに今もありますけれども、で、そこに昔伝道に行った人がいてですね、偉い人がいて、でそこに救われた人たちのグループがあったんですね。でその人たちと交わりを持って、まあ、クリスマス会をするためだったんですけれども、年に一度新学生で行っていたんです。僕も1年生の時には先輩に連れられて行きました。ショックでした。聖書の中では雷病の話は読んでおりましたし、まあ、こんなんだあんなんだって聞いておりましたけれども、実際にそういう人たちの姿を見たのは生まれて初めてでしたから、本当にこの鼻がない、耳がない、指がなくてすりこぎのような手をしている、
そういう人たちが何十人もそこにおられました。包帯をしたりサングラスをかけたり、車椅子の方もたくさんいらっしゃいました。最初ショックで声も出ませんでした。結構先輩たちは、あるいは一緒に行った仲間なんかは平気な顔して賛美を歌ったりしてましたけど、僕はギターの当番だったので、うつむいて一生懸命ギターを弾いて、早くこの場を立ち去りたいなと思いました。すごくなんか、もうその時そういう自分の醜さとか考える余裕もなくて、もう嫌だったですね。でももっと嫌な瞬間が来たんです。最後に帰る時みんな握手して帰ってですね、もうニコニコしてですね、先輩たちはみんな指のなくなったおじいちゃんおばあちゃんと一生懸命握手して、よかったですね、アーメンとかでお祈りして、僕もその列の後ろの方で握手しなきゃいけない、ものすごく苦痛でした。それでもなんとかですね握手をして、その年は過ぎ去りました。2年目はもっと悲惨でした。僕の友達の今熊本で牧師をやっております本田というのがおりますが、彼がこの当番になりまして、で、その打ち合わせに向こうの担当の方と打ち合わせをするから一緒に来いっていうですね。行きたくなかったんですけど、新学生ですからね、いやーなんとか行きたくないなんて言えませんから、ついてったんです。そしたら今度は、最初行った時には何かホールみたいなところでしたけれども、そこの方の、お住まいですね、でご夫婦でした。当然そういう宗教も穏やかな方でありましたけれども、もう僕はその様子がもう何か気持ち悪くてですね、こういたたまれないような雰囲気で、それでもなんとかで、一緒に行った本田っていうのはもう本当普通の人と話をするように、もう何事もなかったかのようにいろいろこう打ち合わせをしてニコニコ歓談をして、で早く帰りたいなと僕は思ったんですけど、最後にせっかく来たんだから一緒に食事をしましょうということ、カツ丼を出してくださいました。その人たちが作ったものではなくて外から取ったものだったんですけども、その方がこう持って私の前にこう置いてくださって、それでなくても嫌な気分だったんですけど、カツ丼が出てきて一緒に食べましょう、僕は一口も食べられませんでした。もう食べるというような雰囲気では全然なくて、一緒にいた本田はペロッと食べてしまいました。僕はそれ以来彼のことを心から尊敬していますが、僕は全然ダメでした。もうそのちょっとお腹壊してますか、なんかその時なんかいろいろ言い訳をして、食べずに過ぎたんですね。そんなことがあって、この聖書の話を読むと、自分の醜さというか、こう本当にもう情けない自分の姿と、見ず知らずの雷病人に哀れに思ってその手を伸ばして触ったという、このイエスの姿があまりにも大きくてありがたくて仕方がないんですね。この雷病人はとにかく病気を癒していただきたいという一心でイエスのもとに来ました。下手をすれば殺されるかもしれないのに、それでも良いと思ったのでしょう。イエスは彼の思いを汲み取られました。彼が何に苦しみ、何に痛み、悲しまれたか、悲しんでいるかということを、その彼に 会った瞬間にキリストは全部引き受けたんですね。もうその姿が哀れでかわいそうで、もしかしたらキリストは彼を抱きしめたかもしれません。もうまるで我が子を見るようにキリストの愛情がほとばしって、この雷病人をキリストは、イエスは自分があの時のことを考えると、自分にはそのような思いはもちろん微塵もありません。ただ自分が可愛くて相手のことを思いやるとか哀れに思うとか、そんな理由は全然ないんです。イエスはこの時自分を思いやる思いが微塵もないんです。自分を悲しんだり、自分がどうだとかっていうことがこの瞬間に僕は全然ないと思います。仏教で無我なんて言いますけども、もしかしたら無我はここにあるかもしれません。イエスはこの時無我ですね。この人に触って病気がうつる、そんなことは全く考えない。もう 100% の愛情でこの男を愛している、その強い心というか、そういうものに深い感動を覚えます。しかしイエスのこの憐れみは一人の雷病人にだけ向けられたものではありませんでした。雷病人ではなくても、私たちはすべて死に至る病を背負って死にます。また隔離されていなくても誰にも理解されない孤独を味わいます。ただ一人悶々と思い悩んでおります。また呪われたものと呼ばれなくても、一人背負いきれない重荷を背負っている。イエスはそういう私たち一人一人のその痛みや重荷や苦しみを私たち以上に思いやって哀れに思っていてください。そしてただかわいそうだ哀れに思っているというだけじゃなくて、それを私も引き受けてあげようと言われているんです。このキリストが彼に伸ばした手は、私があなたの苦しみを引き受けてあげようという手ですよ。一緒にあなたと苦しんであげようという手だと思います。この男にとってはこの時確かに雷病を癒してもらいますが、この人も永遠に生きたわけではありません。さらにもっと激しい病で死んだかもしれない。でもこの時に触れていただいたキリストの手のぬくもりが彼の方から去ることはなかったと思います。あの人は私と共に苦しむことを選んでくれた。人間にとっての幸せというのは何でしょうか。病気が治ることや、あるいはみんなと仲良くすることや、そういうことでしょうか。確かにそれも喜ばしいことです。しかしたとえ病気の中にあっても、たとえ孤独であっても、たとえ苦しんでいても、私と共に同じ苦しみを分かち合ってくれる人がいるということじゃないかと思うんです。イエスはそういう方なんです。イエスはそのことを証明するために十字架にかかったんです。イエスはこの一人の雷病人のために、その雷病を引き受けようとしたその方は、世界中の苦しむ者のその苦しみを、その痛みを、その悲しみを、その悩みを引き受けるために、一緒に悩むために、一緒に孤独に耐えるために、一緒にあざけられて一緒に痛むために十字架についた。そして私はあなたと一緒にいる。キリストのその人、この男に伸ばされた手は 私たち一人一人に伸ばされているのであります。イエス様、お心一つで私を清めていただきます。お心一つで私は直していただきますと言って、イエスの前にひざまずくすべてのものに、イエスは今もその憐れみの手を伸ばしていてください。
僕は食べられなかった活動がいまだに忘れられないんですけど、イエスが神の子であるとか、キリストであるとか、救い主であるとか、そういうことは最後は自分が決めることなんですね。自分がどう思うか。僕は イエスという人は、その人の大きさというか、この雷病に触れたというこの出来事だけで この方を信じて良いのではないか、この人が神の子ではないかと感じるのであります。皆さんの差し出す手にキリストも応じてくださいます。イエスは今も私たちがどのような苦しみの中にあるか、何に悩み何に傷んでいるか、すべてご存知で、深く憐れんでくださるんです。深く憐れむんです。よしよし、分かった、何でもかんでも解決してやろうというんじゃないんです。深く憐れんでくださるんです。その憐れみが、その憐れみの眼差しが皆さんに届けられれば、それに勝る幸せは人間にはないんじゃないかと思っております。お祈りをいたします。天のお父様、人間は皆それぞれに痛み悩み苦しんでおりますが、しかしその原因は自らにあります。罪深く愚かで醜いものでありますから、仮にどのような苦しみを引き受けたとしても、何の文句の言いようもないものでありますのに、イエス様、あなたはそのような私たちを哀れに思って、私たちのその痛み苦しみを見るに忍びなく、今もその深い憐れみを垂れていてくださることを覚えて感謝をいたします。神様、どうぞ今集われました一人一人の方々の、その心にイエス様の手のぬくもりが伝わりますように、イエス様の憐れみの眼差しが伝わりますように、そして一人で悩み苦しんでいるのではないということを、どうか今あなたが一人一人の方に伝えてください。私たち人間は愚かで、誰も誰かの気持ちになったり心配することなどできません。自分のことが可愛く精一杯です。しかしイエス様、あなたは神の子であられる方なのに、その見姿を捨てて私たちのところに来、そして私たちの苦しみを背負ってくださいました。
感謝をいたします。どうか与えられます一週間も、私たちは決して孤独で戦っているのではないこと、決して一人で傷んでいるのではないこと、決して一人で悩んでいるのではないことを、このイエス・キリストの出来事から心に刻み覚えて歩むことができますように。どうぞキリストによる慰めを、2000年前あの男に与えられた慰めが、集われました一人一人の方々に豊かに、どうか豊かに与えられますように。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。